作家、怪異収集家の木原博克くんです。
プロレスラーで怖い話が大好きな松山勘十郎です。
私も同じく怖い話が大好きな歌手の日月陽子です。
同じく怖い話が大好きなディレクターの佐々木隆正です。
もうちょっと個性的な自己紹介はないのか。
いや、まあ、いいや。つうかね、まあそれが何よりじゃないですか、まあ、やっぱ好きなことということが、ね、
最初いろいろ考えて
た。2番目のカンちゃんは大丈夫だけれども、君たち2人
ちょっと手抜きました、すみません。
はい、バケツを持って廊下に立ってなさい。
はい
はい、
はい、いや実はですね、今日ちょっと僕の友人をゲストに呼んだんですよ。
イケメンが隣に座ってます、
はいはい、そうですよ。ミュージシャンでですね、うん、YouTube オカルトバラエティオカルティをやっていますよっこくん。
あ、よっこです。よろしくお願いします。
よっこよかったかな、本名
は。まあ、横川祐希と、
横川くん、
はい、
よろしくお願いします。
通称よっこです、うん、
はい。
実はね、彼とは昔10年ぐらい前かな、
そうですね、
一緒にラジオ関西で番組をやってたんですよ、
うん、
ただその番組がですね、この怪談ラジオとも深い関係がありましてですね、はい、昔ミュージックヘッズアネックスっていうくくりで、うん、夜中に4番組を流してたんですよね、
は
い、でそのうちの3番組が音楽番組で、うん、そのうちの1つがそのよっこと僕がやってた、うん、まあ、当時神戸ボーイズというアカペラグループに所属してたんですけれども、はい、神戸ボーイズの番組やったんですよ、うん、残りの1つがこの怪談ラジオの前身である深夜ラジオ、真夜中の怪というね、なぜか音楽番組なのに一つだけが怪談番組だったという。前も言いましたよね。
サンちゃんとね、オカルトークとかやってたやつです。
ほんまに最初の最初や。
最初の、だから音楽番組と思ってずっと聞いてたのに、いきなり怪談が始まるから怖やないか、いうクレームが来たと言われていると。
そういう、あとトラップを仕掛けてたわけですよね。
そうなんですよ。だから同じ枠で僕らやってたわけですよね。
ひどいことやってたね。
そうなんですよ。
あらららら、それはそれは。
で、その中ででもですね、彼もすごい心霊とかね、オカルトが大好きで、心霊コーナーみたいなのをやっとったよね、音楽番組の中やけど一応。で、そこでそれぞれのメンバーが体験した不思議な話とか、怖い話とかいうのをやってて、で、もちろん彼もそういう体験がちょっとちっちゃい頃からあったので、そういう話を披露したりとか、ちょっとね、不思議な音が取れた言うてそれ流したりとか、そういうことをしててですね、で、今回ちょっと満を持してですね、わざわざ戸塚。横浜の戸塚から今日来てくれたんですよ。で、まあ、この番組はね、あの、オカルト番組ではないんで、ちょっとね、彼とは似て非なるところがあるんですけれども、やっぱり彼も怪談ももちろん大好きで、
うん、
そう、不思議な体験も大好きなので、うん、ちょっと今回は、木原さんに聞きたいことも山ほどあるということで、
あらららららら、
遊びに来てくれたんですよ。
あの、僕のことを知っている YouTuber がいらっしゃるというだけでびっくりです。
もちろんです、もちろんです。
ね、YouTuber をやってる人と、ほぼ会ったこと、初めてかもしれない。
意外ですね。
やったことがあるぐらいの人はいますけど、はいはい、やってますというのがある程度言えるというのと、うん、そういう系の番組とか YouTube に出たことがありますっていう人間も会ったことありますけど、うん、うん、私やってますっていう人と会ったのは初めてっては。
怖いです。
なんか意外な気がします。
いや、僕が来たら逃げるんじゃないかな。
で、この番組のメンバーで一回山の牧場行ったじゃないですか。
はい、来ました。
その後に僕また単独で行って報告したじゃないですか。新しいなんか水道施設ができてたとか。
言ってましたね。
あの時にこのよっことね、実は山の牧場行ってたんですよ。
あ、そうなんですか。あら。
で、彼もその動画をね、自分の YouTube にアップして、配信もしたりとかしてるんですけども。
じゃあお互いに今日はなんかいろんなお話がね、聞けそうですね。
で、この番組のためだけに自腹を切って横浜の戸塚からいらっしゃったんですか、
は
い、
そうです。
鬼やなこの番組。
もう鬼ですね。
交通費出したれというところですけども、
はい、実は
この番組ね、
はい、
あの、私が出たい、私も出て、はい、まあまあ、あの、私の話聞いてくださいも含めて、
はいはい、
腕試し的なことをやられます、よかったらどうぞって声かけたんですけど、
はいはい、
通も応募がありませんでした。
見事に誰も来ない
。もちろん、この番組でちゃんと言ってますよ。ギャラはないです。っていうふうに、
はいはい、
僕らもギャラないねんから。うん。なので、すいません、あの、交通費から何から何まで含めて、自己負担になるんですけども、
はいはい、
それでも良ければというのが、どれほど重かったのかわからないんですけど、
いやいや、
応募ぐらいいつあってもええやんかというところですけども、この番組に出て、
はい、
一緒のテーブルに座って、
はい、
怪談を披露したいという、申し込み、
はい、
通もなかったんですよ。
そうなんです。
うん、もう収録のためにね、どれぐらい来たって言ったら、どれぐらいもこれぐらいも、いつもないですって言って、もう3ヶ月目には聞くのやめました。
そう
ですね。オカルト系 YouTuber として初めての
出演。初めての
出演。
YouTuber としても初めてですからね。
そうです。
うん、名誉なことで。
まあ、うちの番組はオカルトを背負ってる人間がに、いきなりオカルトって言ったら、いや、君の世界とはちょっと違うっていうふうになりそうですから。よく来てくれました。
ありがとうございます。もう何年も前から。
うん、そう、何年も言ってるな。
ちょっとここ出たいんですけどって言って、
出たかった、
出たかったです。
なんで？
いや、もう木原さんにお会いしたいのもありますし、
あ、どうもありがとう。
はい、佐々木さんが こう前から僕もやっぱ番組としてちょっと怖い話とかをさせていただいたので、うん、まあその後もこうオカルトだったり怪談の番組続けてるということで、うん、ちょっと何か関われたらなっていうのもありまして、う
ん、まあコラボみたいなそういうものもしたいなって思ってね、
本当満を持してって感じですね、うん、じゃあね、うんうん、
でその前の番組の中で披露した中でやっぱり一番印象に残ってるのがね、そのヨッコ君のその留守電の話なんですよね、
はい、
でまあちょっと不思議な留守電の音が取れたのでいいか放送はしたことあるんですけれども、もちろんその音源なんか残ってないですし、あのアーカイブとしても、なんでまあ初めて今回聞かれる方もいるとは思うんですけれども、これが彼の携帯電話の留守電の不具合なのか、それとも怪異なのかっていうのも聞いてみたいというのがあるんだね、
う
ん、木原さん。
そうですね。
ぜひ聞いてみたい。
僕もちょっと詳しいこと忘れて、はい、もう一回そのね、事情を話してもらって、はいうんはいはい、で、ちょっと音源を流してみたいなと。
あ、わかりました。じゃあ、ちょっとお話させていただきます。うんうん、24歳とかですかね、僕が24歳ぐらいの時に、この神戸で、うん、あの音楽の活動をしてた時に、うん、あのライブ中に、ちょっと腹痛がすごい強くなりまして、うん、そのままちょっと倒れてしまって、
倒れたの？
そうなんですよ、はい。で、まあ、救急車で運ばれて、それが原因が、まあ、盲腸ですね、虫垂炎なんで、もうすぐ手術しないとちょっともう危ないかもしれませんみたいなことになって、ですぐ手術をしたんですけど、半身麻酔って言って、まあ、
意識は腰から下がしびれて感覚がないぞという、
そうですそうです、で、まあ、意識はあるんですけどちょっと体は動かないみたいなので、うん、まあ2日ぐらいはちょっとこう身動き取れなかったんですけど、
うん、
でようやくちょっと体をこう起こせるようになった時に携帯電話を確認したんですね、
うん、
で携帯電話を確認したら留守電が2件入ってたんですよ、
うん、
でそれが僕の実家から の, あの電話番号で、
うん、まあ心配でしょうねそりゃね、
はい、
うん、
で再生したらですね、もうその乗っけからちょっとこうノイズみたいなのが入ってて、ブツブツブツブツ、
うん、
でその後になんかこうグニャーっとなんかに歪んだメロディーみたいな、着メロみたいなのが聞こえて、でその後に、まあ、こうブツブツブツブツで、その後にはいっていう声がしたんですね。このはいっていう声は僕の祖母の声なんですよ、
うん、
なのでまあなんか混線してるのかどうかは知らないですけど、まあ、僕のことを心配してこう電話をかけてくれたのかななんて思ってそのまま聞いてたんですけど、
うんうんうん、
でそのはいの後すぐにププって言って切れたんですよ、
うん、
で2件目再生したらまたこうぐにゃーっとしたメロディーと、まあ、ブツブツブツブツみたいなノイズの後に、うん、はいってまた祖母の声で聞こえるんですけど、
うん、
もしもしもしもしみたいな感じで、ちょっとなんかこう留守電にしてはこう要件も言わないし、うん、なんか印象としては向こうが電話を取ったみたいな、
そうですよね、はい、はい、
まあ、おばあちゃんにかかってきた電話を取ったみたいな感じだよね、はい、対応が、
うん、でもしもしってなんか何回かこう確認するような感じだったんですよ、うんうん、でそのまままたブツッと切れちゃって、はい、ちょっとなんか不思議な、
う
ん、
それが留守電で入ってるっていうのがね、
そうなんですよ、うん、
まず2つお聞きしたいことがあります、はいはい、おばあちゃんはその時存命だったんですか？
あ、生きてました、
生きてました、
はい、
もう一個、
はい、
24歳が何年前かわからないので伺いたいです、
はいはい、
ガラケーの時代でしたか？
ガラケーの時代でしたね、
まあ、12年ぐらい前ですね、
うん、3G の頃ですね、また
そうですね、
はい、あのパカッと開くっていうような、はい、あの結構その辺ちょっと掴んでおかないと、うん、生きてる人間の声と死んでる人間の声とは天とちょうど違う、
そうですね、
だからその着信番号のところにおばあちゃん住んでたってことやったっ
け？そうです、実家のとこですね、
うん、うん、おばあちゃん携帯持ってました？
いや、もう実家でもう携帯持たずに電話出るときはもう実家の、
まあそうですよね、おばあちゃんは自宅の置き電話で十分ですもんね、
そうですそうです、
うん、だから実家の置き電話と、
はい、
離れた場所での、携帯、それもガラケーとのやり取りでガラケーの中に録音された音ということでいいわけですね、はい、
こっちの発信ではなくて着信やったね、履歴が、発信履歴なしに着信履歴で留守電が入ってた、
留守番電話、
うん、でその留守録の音は
まあ、じゃあ今ちょっとまず一つ目の留守電をかけてみましょうかね、
はい、うわ聞けんの最高、どうやって音抜き出したんかっていう風に聞きたくなるぐらい。
これはですね、まあ、当時はガラケー持ってたんで、
うん、
佐々木さんにこうラジオの収録の時にこう音声近づけて、
うん、それはわかる、
はい、
うん、音を抜き出したわけではなくて、
はい、
マイクに近づけてボリューム最高にして、
あ、そうです、
マイクで拾った、
マイクで拾ったんですけど、
これから聞けるのはその音、
そうです、
そうだろうね、ガラケーから画像を抜くの大変、はい、
流れました、流れました、
これがまず1件目ですね。
うん、なにこれ、は
い、じゃあ2本目、はい、はい。
はい、もしもし、
はい、という2件なんですけど、
うん、このプツプツ言っている音はおそらく人間の声がノイズ化しているものだと思います。要するにその、おはようございますがという流れが点になって、はい、ありがとうございますみたいな風になってるような、だからこう、もしデジタル的なデータが残っていて、これゆっくり再生すると、言葉になって聞こえる可能性はあると思います。だから、留守電を吹き込んでるんですよ。
はいはいはい、
おそらく向こうは、
うんうん、
いやただしそれだとね実は時間がもっと密着した形になるはずなんですよ、
うんうん、1分ぐらいありましたからね、
うんうん、だから相当喋ってるということになるんですけど、うん、果たして留守電でこうやって再生して1分ぐらいしかないものだから、うん、元の人の声として再生できるようにしたらまあ 3,4 倍以上の長さの留守電を吹き込んでるかっていうとちょっと疑問だなと思える点が、うんうん、まず一点、多分あれねノイズになってますけれども、うん、人の声だと思います。そのタイミングといい、いわゆる句読点があるだとかみたいな感じだとか、どう言おうかなみたいなような間が空いているような気がしますというのが一点で、音楽はよくわからないけれども、はい、元曲あるぞこれっていうリズムですね。
そ
う
グリーンリーブスやったっけ、イギリス民謡 のメロディーでよくまあ保留音とかね使われてるような感じのやつやな。
それは聞いてもすぐわかったんですか。
これ他のところでちょっといろんな人にお話を聞いたときに
気がついた人がいたんだ、
はい、これは何とかって曲ですって言った人がいて、お
素晴らしい、
はい、
確かにねこれは演奏されている音楽のように聞こえるのではなく、うん、音楽ですっていう、うん、リズムを奏でているのが、まあ、分かったのが一点なのと、日本の楽器臭くないなっていうふうに思えるっていうふうに、うん、思えた点が、気づいた点だったりします。で録音の時、いわゆるこういう留守電が入っていましたという問題で考えられる点は、ざっくり大きく言って2つ、空中の電波状態が良くなくてこういう風なものが留守電に入ってましたというので、うん、携帯の方に問題があるわけではないというのと、携帯の録音の方に問題があってこんな風に吹き込まれたという可能性があるという点がと2つなんですけれども、はい、携帯の方に問題が、あると思いにくかったりするのは、二つ目のおばあちゃんの、確かに、電話をかけて、留守録に吹き込む音声にしたら、かかってきた電話を取って、はい?というふうに言って、うん、何の用事なんだろうなと思いながら戸惑って切ってるっていう感じが受け取れたりするのを見る、を聞くにつれて、いや、それならそもそも留守録に残ってないわけだから、かかってきた電話で向こうがいわゆるマイクに向かったテープレコーダー録音に向かって言うにしてみたらちょっとおかしいなと思える点大きいですね。でこういう空中電波状態がおかしく取れる形で録音されることや音声が来るということがあり得るのかというと、あり得ました。ガラケーの時代は、3G の時代は、うん、昔 i モードっていうのがあってね、
はい、
で新耳袋を携帯サイトにしようというので当時できなかった3キャリア連動全機種対応で新耳袋始まるんですよ。でこのサイトの中だけ機種と関係なく写真のやり取りができるっていうのをうちが開発したんです、T2 メディアパルが。 技術陣を僕が陣頭指揮して、何が言いたいかというと、ガラケー時代のトラブルということというのを一通り学んできてるんですねっていう中に音声が入っています、はいはい、で音声の分析の中にこの手に近いものがなかったかというとありました。
へ
え、いわゆるあったにはあったんですけれども、うん、これどことどことの会話です。
どことどこと、会社ってことですか。
いや違う違う、土地と土地。
あ、神戸と横浜です。
そう、それが聞きたかった。神戸と横浜、うん、港つながりと言いたいのではなくて、うん、どっちも大都市なのでアンテナ電波環境がとても整っているので、うん、起こり得るけれども起こりにくいと言えばいいですか。
うん、
聞いてる人がどれぐらい理解していただけるかわからないですけれども、アンテナの関係と電波の出力の関係で、ちょっと山間部に入ると電波が届かない。おい、県外になったぜって、今時あまり聞かない言葉ですけども。
うん、昔よくこうやってましたね。
まあ、アンテナ伸ばしてね。
そうそうそうそう。今もないとは言えませんけれども、ほぼないっていうふうになったんですけど、昔は、県外というのがあって、おい、アンテナ何本立ってるって、3本立ってるっていう。バリさんとかって言われてた
んですよ。
っていう時代が、あったんですよ。うん。で、いわゆる、電話のやり取りの環境から言うと、うん、まあ今で言うところのバリさんで、全部つながってるっていうところだったりするのに、これが混じってくるっていうのって、うん、珍しいといえば珍しいです。
うん、
ただ、同じ珍しいにしてみても、音声の途切れ途切れっていうのはそれで全部片付くとは個人的に思うんです。はい、さっきも言ったその言葉が圧縮されたのかのようにっていうのは、その時の経験で、おそらくこうだろうなと思えて、向こうはちゃんと喋ってるんです、うん
はい。
で、こっちで受け取った方が、こうなってるんですっていう形になっているとは思うんですけれども、うん、問題は音楽です。
うん、
混戦だって言われればそれまでなんですけれども、うん、一応ね、バカにしたもんじゃないんですけど、うん、3G とはいえそこそこデジタルですっていうとこだったりするから、うん、よその電話の音楽が流れてくるのかって そもそも音楽を電話で流してんのかっていう問題から言うと、うん、なぜこれが入ってるのかがよくわからないということが一点、
うん、
で音楽が入るなら入るで音楽が圧縮されてないのはなんでなんだ、
うん、言葉だけ圧縮されて音楽も圧縮されてない、
その通り、うん、言葉と同じ理屈で音楽も圧縮された形が入っているはずだったりするん、うん、
なんかノイズがかってただけでした、
ね、うん、そうだね、パパパパパってなってるだけで、
その通りですね、うん、でこれが再生されてる時に実は僕この波形を見てました、人間の耳に聞こえないところに大きな波形が入っているのに、うん、耳で聞こえないっていう箇所が何箇所かあったんですよ。これ何が機械が音声だと捉えてるんだろうっていうふうに思えるところが、うん、あったので、うん、流れてる音とこの波形にタイムラグがあるのかなと思いながら見てた
ん
ですよ。で、その波形具合から見て、これは人の言葉であるというような、感覚を得ましたっていうふうには思ってるんです。圧縮されてるけども。うん、実は、どう元気にしてるっていうの、
大丈夫とか例えば、
そうそう、キュッと縮めたら、いわゆるパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパというようなあんな風に聞こえるんだろうなとはなんとなく思うんですけれども、えらく音楽には寛容やんけ、
そうですね、
というふうに思うのと、そもそもこの音楽どっから来たんやっていう上に、演歌の音律でもないし、アイドルの曲の音律でもないし、そもそもそういう音楽が入ってたら歌入ってるでしょっていう考え方があったりするから、いや、これはザ音楽だったり、ミュージックだったりするので、で、それを日本でそんなに流れてるのかっていうと、例えばラジオの番組しても何してみても、サウンドトラックを流す機会ってあんまりないんです。全然ないわけではないですけど、ABC ヤングリクエストだとか、みたいなものだったりすると、では、007 の、テーマ、みたいなこと言って、チャーチャーってかかるのって、確かに歌は入ってないっていうとこですけども、あんなもんがなくなって久しかったりだとか、なかなかサウンドトラックをかけなかったりするとなると、さて、音楽だけが流れてるっていうような、あるいは流すという環境ってどこなんだろうな、っ と思えば。
保留音っぽいよな、聞い
た。なんかよく保留音で使われてるらしい。
ブルース・リーブスは、そうですよ、企業とかの、お待ちくださいって言われて、しばらく待つ間とかによくかかってます。
うん。それが一番、流れる確率が高いよねっていうところだったりするけれども、かけている電話で留守録に吹き込んでいる最中に保留音とはいかがなものか、
おかしいですよね、それが。
っていうか、そもそもそのご実家の、もしかして電話の保留音がそれだったとか、
まあそうなの、
いや
違うと思うけど、
多分違いますね、
違うよね、
はい、
で保留音を流す環境に仮にあったら、そもそもメッセージが入らない。
そうですね、
うん、ずっと保留音だけが流れてなかったら保留にならないから、だから保留音も流れてるかもわからないという後にそのまま切れることなく、音声の圧縮、人間の声の圧縮的なものが入ってたりするわけですから、ということ以上に、音楽もうちょっと聞こえてるよっていう感じもする。それが正しいと。
そもそもかけてる方が保留しませんもんね。
そうですよね。
そうですよね、そもそもが。
その通りやね。だから、この番組って、聞いてる人が、思いつきそうなとか思いつかないことも含めて、堀を外から埋めていって、可能性を全部埋めた後、天守閣で、おかしくないかっていうのが残ってくれると、会認定っていうことにある意味なるわけですね。だから、可能性に全然触れないっていうのって、どうなのっていうところに重きを置いてたりするんです。会に寄り添ってるから。で、僕が、ガラケーの説明をすると、ほんまかよって、言われたりするので、まあ、ああいう話を して、一通りの音声は聞いてきたっていうのの理由で、これを言っておかないとっていうのがあったりもするんですけれども、面白い音声であることはあるんですけども、おそらくこれに近しいものを当時のガラケーで撮られた人多いと思うんです。ただし、おかしいと思わずにノイズと思って消します。
ね、この留守電話みたいなね。
そう、留守電の成立がないから。でね、こんなんほっとくとすぐ圧迫して いっぱいになるから、メモリーの、容量が、大きくはないので、っていうところだったりするので、電話を切ったんだか、メモリーがそこで終わってるのかすらわからないぐらいなことってあり得ると思うんですよ。一個のメッセージに対して、要するに1分以内に言ってくださいみたいなものを超えると、こうなるっていう日本になっているのやらいないのやらっていうところだったりは、一応しますっていうにしてみても、音楽と一緒に入ってるっていうのは、で、保留音でこれが使われているというのは、旋律から言って、ああおそらくそうだろうなと思わんでもないんですけど、かけてる電話に保留音っておかしくないかっていうのは、陽子ちゃんの言う通り、そこにたどり着くつもりでしたっていうとこだったりするわけですね。最後に残された砦って、電話を保留するときの音楽しかないんですけど、それしたら保留音しか流れへんやんか、そもそもはっていうふうに、なるので、これが間に介入して邪魔して入ってくるのってどういうことなんだろうっていうのって、ものすごくわかりにくい。
それがもう珍しさをすごく大きくしてますよね。なくはないんだろうけど、こういう事例っていうのは。
そう。で、二つ目のおばあちゃんは自分がかけた電話で自分が取ったかのように喋るっていう、はいっていうに、で、向こうがね、相手が何を言うかを待っているかのようなタイミングを感じるんですよ。はい。もしもし、みたいなような、どうして、どうしてかかってきた電話なのに何も言わないの、もう、カチャって切ってるかのようなっていう空気感があったりするのって、わざわざかけて留守電に吹き込むにしちゃおかしいのと、留守電にかけてるという自意識がおばあちゃんに全く感じない。
だって一本目もおばあちゃんがかけてるんよな、だって最初の音源の時も。
そう、一本目はもうノイズと、保留音。
じゃあ一本目と二本目の着信で続いとったん、時間的に。
ああ、でも時間的には、近いところでしたね。
で、着信番号も両方とも実家からなったら、まあ一本目もおばあちゃんがかけた可能性は高いな。
そうです
ね。おばあちゃんが何かメッセージを吹き込んだ。それがプププってなったかもしれん。で、もう一回かけてるってことやな、じゃあおばあちゃん。
はい、そうですね。
で、次はなんか20秒ぐらいなんか、はいみたいな感じになってるっていうのもなんかちょっと不思議な。はい、
で、実際自宅の、重ねて聞きますけれども、はい、自宅の保留音音楽ってこれ
じゃないですね。
ですよね。
はい。
うん。そうだろうと思った。そうでなければ、やっぱり保留音は保留音でしか流れないから、としてしか流れないので、混線混入した ていう形でオチをつけるのは簡単なんですが、混戦して混入したにしちゃ面白いケースだなと思うんですよ、うんね、あのどこかとつながってしまうということはもちろんあのないとは言えないという考え方があってもおかしくはもちろんないんですけれども、うん、人の声と全然違うところで流してる音楽とか一緒に混入するというのと流してる音楽は保留音が流れてくるっていうのってどうも妙だなと思えたりはするんですよ。
二つ目にも入ってたもんな、ちょっと音楽が。
そうですね、入ってた、
ね、両方とも、
はい、なんかちょっとうにゃっと
なってる感じが。おばあちゃんがなんで2回目またかけたんかのちょっとまあ不思議やけど、うん、何があったんか1回目の電話で、うん、で疑問に思ってなんかもう1回2回目かけたんかもしれんやろし、
そうですね、
うん、あの2つとも同じ原因である可能性があるのように感じさせる音質ではあるんですけれども、うん、あのこれおばあちゃんでなければよかったなと思うんですけどもね、あの留守録に向かって自分で声を出してるんですから、あのご本人の耳には何と聞こえたのかっていうのを聞こえてないかもしれないんですけれども、あのその点で言うと、孫に電話をかけてる最中に耳元から音楽が聞こえてきたからびっくりしたっていうようなものがあるんだったら双方向で聞こえたことになるっていう。留守録で撮れてるんだからかけた側も同じ音声が聞こえていてもおかしくないでしょう。ただし自分の声は発しているから、自分の声は喋ってるつもり、まさかこんな風に留守録で撮られてるとは思ってなかっただけで普通に喋ってるんですけれども、じゃあ音楽は、っていうのって双方向に聞こえてた可能性が混戦ならあるはずですっていうとこだから、気持ち悪いわあんたにかけてる時にね、うまく流れてきたんよこの曲何っていうような風な印象で覚えてくれていれば、より複雑で面白い話にはなるかな。
その時おばあちゃんに連絡してんやったっけ、その折り返し。
あ、そうですね、電話したって言って、してないって言うんですよね、うん、
あ、してない、あ、
はい、
してないって、
してないです、だ かかってきてるんですあれが、うん、
ああ、留守電。でもおばあちゃんかけてもないし、かかってきてもないって。
そうです、そうです。
その時おばあちゃんいくつでした？
80ぐらいですかね。
記憶は大丈夫なのかっていう問題が、残らんでもないところですけれども、うん、ゲスト登場していただいて、一つ目のこの話が伺えたのは、誠にありがたいですね。うん、これは珍しい、うん。とりあえず珍しい。
珍しい。
グレーゾーンですけれども、はい、これを録音した人間が、怪異ではなかろうかと思うのは、それは当然のことですっていうところだったりするのと、今の人たちのほとんどは、ガラケーを知りません。何が起こるかというのがわからないので、私のスマホにはそんなこと起こらないよって、ごめんなさい、スマホの話はしてません。3G の話で、で 3G は一昨年で全部閉鎖したので、ドコモも au もソフトバンクも全部、いわゆる過去のガラケーの機種はもう使えませんっていうところになって、いわゆる 4G5G の時代を迎えているので、今となってはどうしようもないというところだったりするんですけれども、この音源が貴重であることには変わりはないですね。
今不思議な音源、どんな作品でもさ、昔よくあったのが、主人公が追い詰められて助け呼びたいんだけど、県外で連絡が取れなくて、こうっていうね、そういうのとか今もうできないじゃないですか、このスマホが主流の時代じゃん、だからすごい懐かしく思いました。
そうです、
本当ね、ガラケー時代のこういう話っていうのは、
引き続きお話を伺いたいと思います。
次回の来週も絶対出てきてもらいました、
はい、
でまず横からなんか告知があれば、
あ、
今日は11月15日、
はい、では、YouTube やっておりまして、オカルトバラエティオカルティという、ものがありますので、ぜひチェックしていただければと思います。
更新してる？
更新します。
はい。
松山勘十郎はですね、ちょっとまだ来年の話ですけども、2月4日に、拙者の大衆プロレス松山座の、2024年一発目の公演が大阪の生野区民センターで午後3時からございます。ぜひプロレス見に来て、そして拙者に向かって小遊び聞いてますと面と向かって言ってみてください。めちゃめちゃ喜びますので、よろしくお願いします。
はい、私、日月陽子は主演させていただいた映画、ザ・卑弥呼、レジェンド・オブ・邪馬台国。まずは、洲本オリオンというところで、11月の17日から、封切りします。いろいろチェックしてください。
私と宮崎駿監督が35年前に隣のトトロを作り始めた時から完成までのドキュメンタリーを本にしました。講談社文庫で出ています。二人のトトロという本ですので、ぜひお買い求めください。これを見たらトトロの見方が変わります。で、あさってのニコニコ生放送、17日10時から、配信しますけれども、 なかなかな動画を お届けできると思います。で、21日からサンフランシスコに公演に行ってきますので、ウィンチェスター邸で動画を撮ってこようかと思っています。で、早いですけども、12月9日、第26回、京都国際学生映画祭に、ホラー監督の清水崇監督と、二人で、コメンテーターみたいなことをやりに行きますので、ぜひ集まってください。無料です。
で、佐々木はですね、11月23日から27日まで、西宮市の西宮神社で、エベスさん古本祭が開催されます。そこで僕が営んでおります古本四つ目屋も出展いたしますので、皆さんインスタ古本四つ目屋検索してみてください。
商売繁盛しますように。
ありがとうございます。